ったね。
ふーちゃんも行ったら、ふーちゃん。
ふーちゃんおいで。
For the last 6 weeks, we've been going through the book of Galatians.
過去6週間にわたってみんなでガラテヤ人への手紙を見てきました。
Next week, we'll continue with Galatians.
来週も引き続きガラテヤ人への手紙を見ていきたいと思います。
But for this week, because it's the fourth Sunday of the month, I'm going to be preaching from Psalms.
ですが今日は月の第4日曜日でもあるので詩編、旧約の詩編をメッセージしたいと思います。
At the moment, I feel God is wanting me to preach through Psalms on the fourth Sundays of the month.
今のところ神様が第4日曜日に詩編をメッセージするよう望んでおられるように感じています。
For now, it's only going to be once a month. So at this rate, it will take the rest of my life to preach through Psalms.
そしてこの、ガラテヤ人の手紙と詩編を一緒に見ていくというサイクルを続けたら詩編すべてをメッセージし終えるのに私の人生すべてが必要になることになります。
Because there's 150 chapters in.
150章もありますので。
Okay. Today's message is taken from Psalm 1 verses 1 to 2.
今日のメッセージは旧約の詩編一章一節二節です。
Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers.
幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。
But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night.
まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。
The title of today's message is Two Ways to Live.
今日のタイトル、メッセージのタイトルは、二つの生き方です。
Most of the Psalms were written by King David, but the author of this Psalm is unknown, so I'll refer to this author as the Psalmist.
詩編の多くはダビデ王によって書かれましたが、この一節、この一章の著者は不明です。それで私は仮に賛美歌作者と呼んでみます。
As we read through these verses, we can clearly see that Psalmist is making a distinction between two ways of living.
この一章の二節を読むと、賛美歌作者は二つの生き方を明確に区別しているのがわかります。
There is the way of the worldly and the way of the righteous.
一つは世俗的、この世的な道、もう一つは義なる道です。
Okay, the way of the worldly.
はじめに世俗の道、この世的な生き方を見てみます。
Firstly, I want to point out that the verse says, "Blessed is the man or person who does not."
はじめに私は一節の書き出しの部分、幸いなものは何々でない人というところを取り上げてみたいと思います。
That is, if we follow the way of the worldly, we miss out on the blessing.
これはもし私たちが世俗的な道を追ってしまえば、私たちは幸い、祝福を逃してしまうということです。
Before we knew Christ, we were all sinners in need of forgiveness.
キリストを知る前の私たちは、皆神の許しを必要とする罪人でした。
However, There are levels, at least in an earthly sense, of how deep a person can go into sin, and the deeper they go, the worse the consequences.
しかしこれと相反して、この世的見方では、人の罪の深さにはレベルがあって、罪が深くなれば深くなるほど、それに応じて自分が支払う代価はかなりひどいものになります。
I've never tried illicit drugs, but I've had friends who tried it, some of them quite regularly. They really damaged themselves and hurt others both physically and emotionally.
私はこれまで違法とされる麻薬を試したことはありませんが、私の友達の中には麻薬を体験した人たちがいます。何人かは常習的に服用し、自分自身を傷つけただけでなく、周りの人をも精神的、肉体的に傷つけてしまいました。
Even some of them became Christian, but they still live with the damage that they've done to themselves and the hurt they've done to others.
その中にはもうクリスチャンとなって生き方を変えることができた人もいますが、いまだに自分自身の体への損害、そして他人を傷つけてしまった結果を引きずって生きています。
It's not only in drugs where there's a cycle of destructive behavior, but any behavior that's in rebellion to God.
このような破壊的な行動の循環は麻薬だけに見られるのではなく、神の道に反するものはいかなる行動にも見られうるものです。
The deeper we get into this behavior, the worse the outcome.
神の道に反する行動に深く踏み入ってしまうと、結末もより悪い形となって現れてしまいます。
Now, even as Christians, we have to be careful not to be deceived by Satan into sin.
たとえクリスチャンであっても、サタンによって罪へと惑わされることがないように気をつけなければなりません。
Let's read James chapter 1, verses 13 to 16.
皆さんでヤコブの一章13から16節を読みましょう。ヤコブ一章13から16節です。あ、後ろの方ですね、だいぶ後ろの方。はい、ヘブルへの手紙、ヘブル人への手紙の次です。ジェームス、あ、いや、ヤコブは
本当ボロになっちゃってるから気をつけて、これが使いやすい。
When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.
誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。
But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed.
人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。
Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when fully grown, gives birth to death.
欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。
So, let's look at the three levels of sinful behavior identified by the psalmist and be sure that we flee from it.
それでは、 賛美歌作者が識別する3つのレベルの罪深き行動というものを見てみましょう。
The first level is ungodly influences.
最初の罪のレベルは神に逆らう、神に相反する思惑ということです。
In the second part of verse 1, it says, walk in the counsel of wicked.
一章の一節に、悪者の計りごとに従って歩むとありました。
There are so many ungodly influences in the world today.
今の世の中にあって、神様に相反する影響は相当なものです。
TVs、Movies, music can all contain messages that are against God's ways.
テレビ、映画、音楽のすべてが何らかの形で私たちに神に逆らうことを逆らうよう仕向けるよう暗示するような内容を発信しています。
Sometimes it can come from our friends, our families, our colleagues, or our teachers.
そして単にメディアだけではなくて友人や家族や同僚そして教師から発信されたりしているのです。
Sometimes it can be very direct advice, other times it can be subtle.
それらはダイレクトに直接ダイレクトに発信されたりまたは巧妙に発信されたりしています。
Look at how Satan tempted Eve in Genesis chapter 3 verse 1.
皆さん、サタンがどのようにイブを誘惑していますか？創世記の3章1節を読んでみましょう。
Now, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say that you should not eat from any fruit in the garden?
創世記三章一節。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾ずる賢いであった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか？
I faced the same subtle temptation before I moved to Japan.
実は私も日本へ移ってくる前に同じような巧妙な誘惑を経験しました。
Some people said, Did God really send you to Japan?
ある人は僕にジェームス、本当に神が君を日本へ送るのかい？
Others said, couldn't you just reach out to Japanese people in Australia?
とか、オーストラリアに住んでたって日本人に御言葉をの、あ、オーストラリアに住む日本人に御言葉を述べ伝えることで神に伝えることだってできるじゃないか、と言った言葉でした。
That's the subtleness of temptation sometimes.
これがいわゆる巧妙な誘惑です。
We need to flee from ungodly influences.
私たちは神に相反する思惑から抜け出ることが必要です。
Amen.
Amen.
The second level is wrong decisions.
世俗の道の2つ目のレベル、間違った決心をしてしまうということです。
If people take ungodly advice, pretty soon they start to make wrong decisions about things in life.
人がもし神に逆らう、神に相反するアドバイスを聞き入れてしまうと、たちまち人生の中で間違った決心をし始めていきます。
The Hebrew word used for stand in this verse is omad.
ここで使われている立つ、とどまるという言葉はヘブル語でオーマッドと言います。
This word is used for a soldier standing guard. It shows a firm commitment.
これは見張りに立つ兵隊を指して言う言葉です。しっかりと心を入れて働く、努めるということを示しています。
In the negative sense, it means that a person has come to a point where they've made a firm decision to stand against something God is saying.
もしこの言葉が否定的に使われるとしたら、人が人生において神の律法または神の御心に反することをしようと強く決心している瞬間を意味します。
That can either be against God's law, that is immoral behavior, or against God's will, that is disobedience.
これは神の律法に反しているか、反しているし、神の御心に反するもの、反する決心であります。決心です。
While people can repent at this stage, sometimes the decisions made can have lifelong consequences.
人は早い段階で悔い改められるにもかかわらず、間違った決心をしてしまえば、永久的な結果を生み出してしまうことにもなりかねません。
The third stage is open rebellion.
三つ目の罪のレベル、それは反抗をむき出しにするということです。
In the fourth part of verse 1, it says, "Sit in the seat of mockers."
一節の最後の部分は、あざける者の座につくとあります。
Eventually, if people continue to make the wrong choices in life and ignore God's calling to repent, they become so set in their sinful ways.
最終的に間違った選択をして、人生において間違った選択をし、神が悔い改めを求めていらっしゃる声を無視してしまったなら、人は罪の中に居座ってしまいます。
They begin to mock God and make fun of those who follow him and start persecuting people.
神をあざけり、神をフォローする人たちを嘲笑したり、迫害したりします。
Sometimes these people even write letters to the newspaper declaring their rebellion.
時には神への反抗を誇らしげに新聞に投函したりする人だっています。
Others just get deeper and deeper into sin without a care.
またある者、ある人は全く用心することもなく、ますます罪の深みに入ってしまったりします。
Ultimately, this kind of life will bring about the person's destruction. Sometimes it comes quickly, other times it happens more slowly.
このような人々は、最後には遅かれ早かれ、その人生に破滅をもたらすのです。
Now we're going to have a look at the way of righteous.
それでは、賛美歌作者の言う義の道、正義の道、正しい道というのはどういうものか見てみたいと思います。
It's best to avoid the way of the worldly as much as possible.
世俗的な道はできる限り避けるのがベストです。
The quicker we repent from our sinful ways, the better the consequences are for us.
罪の道からより早く悔い改めれば、結末ももっと良くなります。
Let's look at two attributes of the way of the righteous.
では、義の道の二つ、正義の道の二つの特質を見てみましょう。
Firstly, it is our pleasure.
正義の道の特質の一つ、それは喜びであるということです。
In the first part of verse 2, it says, But his delight is in the law of the Lord. The law of the Lord.
一章二節の最初の部分、その人は主の教えを喜びとしとありました。
If we are truly walking in righteousness, then our delight should be in the ways of God.
私たちが真に神の義の道を歩いているなら、私たちの喜びは神様のなされることの上にあるべきです。
We should not feel like we're in the minority.
私たちは自分たちは少数派のものなんだと思うべきではありません。
With God, we're a majority.
神様と共にあって私たちは多数派なのです。
Sometimes I get very disappointed when I meet other Christians and all they want to tell me about is how bad their suffering is.
時に私はあるクリスチャンたちと会って失望することがあります。彼らは僕に自分の苦しみ、悩みがどれほど大変なものであるかという内容ばかり話すのです。
It's true we have trials in life.
確かに人生において試練は皆さんあります。
But with God we can be joyful in all circumstances.
でも神様と共にある私たちはどんな状況にあっても喜んでいられるのです。
We need to delight in the Lord and His word and His laws.
私たちは主にあって、御言葉にあって、主の律法にあって喜ぶべきです。
Then we shall truly be shining lights for Him.
そうすることで私たちは主のための輝く光となれるのです。
Amen.
Amen.
Paul knew the meaning of being happy in all circumstances.
パウロはどんな状況にあっても神にあって喜んでいるということの意味を理解していました。
Philippians 4 verses 10 to 13.
フィリピ人への手紙4章10節から13節。うん、4章ね、4章10節。フィリピ人への手紙4章。
フィリピ人の。いつもこれ今日ちょっと違うの持ってきたんですよ。いつもフィリピって書いてある。
フィリピ。
うん。
I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it.
さて。あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。
I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances.
物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。
I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or want.
貧しく暮らす術も、豊かに暮らす術も知っています。満腹していても、空腹であっても、物が有り余っていても不足していてもいついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。
I can do everything through him who gives me strength.
私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。
James encouraged us to be joyful in hard times.
またヤコブも私たちが大変な時にも喜んでいられるよう励ましています。
James chapter 1 verses 2 to 4。
聖書のヤコブの手紙一章二節から四節を見てください。
Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kind.
私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは それをこの上もない喜びと思いなさい。
Because you know that the testing of your faith develops perseverance.
信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。
Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything.
その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。
Let us take encouragement from these words so that we can remain joyful in all circumstances.
皆さん、一緒にこの言葉から励ましをいただいて、どんな状況にあろうと神様に会って喜んでおられる、喜んでいるようにしましょう。
The second point I want to make about the way of righteousness is that it consumes our thoughts.
それでは、義の道、正義の道の特質の二つ目、それは自我から来る考え、思いを飲み尽くすということです。
In the second part of verse 2 it says, And on his law he meditates day and night.
詩編の一章の二節に、昼も夜もその教えを口ずさむとありました。
The Hebrew word for meditates is hagao.
日本語の訳は口ずさむですが、英語では meditates。そのヘブライ語は hagao と言います。
It implies different, something very different from the Buddhist or Hindu understanding of meditation.
それは仏教やヒンズー教でいう瞑想というものとは異なるものを意味します。
It means to ponder over something.
それは熟考、よく考える、熟考するという意味です。
In this case, the psalmist is encouraging us to ponder over God's law, that is, His word, day and night.
ここで賛美歌作者は神の律法、神の教えを熟考するよう励ましているのです。それは御言葉であって、昼夜にわたって熟考することです。
God's word should consume our thoughts.
神の御言葉は私たちの自我から来る考えを飲み尽くしてしまうようになるのです。
We should become completely saturated with it.
私たちは完全に御言葉に浸されるようになるべきです。
Then we will see our lives, our families, our city, and our nation change.
そうなった時に初めて私たちは自分たちの人生、家族、そして町、国が変わるのを見るでしょう。
We need to live by God's word.
私たちは御言葉に立って生きる必要があるのです。
Let's now finish with the following passage.
次の御言葉を読んで終わりにします。
2 Timothy chapter 3 verses 16
to 17. テモテへの手紙、第二テモテへの手紙、三章16、17節。
All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness.
聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。
So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.
それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。
Amen.
Amen.